NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。2月19日放送の隣の介護のラジオです。今週もよろしくお願いします。川内さん、
はい、お願いします。
よかった、ここまで言えて。ちょっとこれ今
そうですね、いやね、多分、いや、この放送には全然皆さんはっていう感じかもしれないですけど、まあ、以前もちょっとありましたけどね、柴山さんが本当に珍しく、そのタイトルコールを噛むっていうんですね。いやー、でも、いや、なんかそこで繋げて言う、こんなこと言うのもあれなんですけど、まあ私も、差し出がましくも、なんかこう、いろんなところでいろんな話を、したりとか、なんかその、台本にある内容を話したりとか、なんか解説したりとか、まあ当然そのセミナーとかでもいろいろ話をするわけですけど、この前、あるセミナーで、キャリア
、
その仕事の中のキャリアですよね。
キャリア、はいはい。
その単語が何度言っても言えなくて、言い直しても、3回ぐらい言い直しても、噛んじゃったんですよね。
キャリアが、
キャリアが言えない
です、ね。キャリアが言えなかった。
あれと思って、あれ一回言えないと、まあ、なんか私みたいなのがそんなこと言ったら本当にダメですけど、イップスとか言うか、イップスっていうのは本当に、プロの人がなるもんだから、私は、そんなもんじゃないと思うんですけど、なんかもう詰まっちゃって、で、いや、でもね、あの時に、これもまた自分で言うのもあれなんですけど、私一応横文字が得意な学校出てるんですけど、言えないっていうのは恥ずかしいもんですよねって言って次に行けたのが、自分の中でちょっとまだ落ち着いてるなと思った瞬間ではありました。セミナーで、そう、収録もしてるセミナーだったので、いやー、これな、主催の人にこれ言って怒られたらどうしようかなと思いながら、まあでももうね、自分の中でももうこのキャラクターで やらせていただいてるんでですね、もうやっちゃいましたけど、でも事務局の方もすごい喜んでくれて、もうすごい笑ってくれてたので、これは大丈夫だろうなと思って、まあそのまま、進めさせていただきましたけれども、いやー、これ、だから、まあ、本当に介護と全く関係ないですけど、いろんなアナウンサーの方とか、まあ、当然ね、テレビを見てればそうだし、ラジオもそうだし、その、噛みやすい言葉とか、相当日々出てくる中で、で、事前にこう、イントネーションとかも、練習したりとか、確認したりとか、そもそも各局に、イントネーションの辞書みたいなのが
あるんですよね。そうなんですよ。発音アクセント辞典っていうのが NHK の出版されているものがあるんですよね。
あるんですよね。ああいうのとかも、当然、私なんか、そんな発声とかなんとかっていうことは一切ないわけですから、いや、すごいなぁと思うし、私が今まで一番びっくりしたのが、朝一、っていう、NHK の朝の番組で、あそこのナレーション読みって、生放送でその場でアナウンサーがされるんですよね。
はい、生読みなんですね。
あれを見たときに、この人たちは、なんで、いや、練習というか、まあでも毎回当たり前ですけど原稿変わるじゃないですか。で、私なんかセミナーは当然、その、縦組みは毎回変わるんだけれども、ここで言うこととかはある程度決まってきたりとか、まあ、またはもう別に私の場合原稿があるわけじゃないから、その場の雰囲気の中で、楽しく話せればいいかぐらいの、
そうですよね。
そう、なので全然楽なんですけど、いやー、そこで一時間間違いなくこう、なんでしょう、原稿をたくさん持って、しかも直前に変わったりするんですよ。すごい線とか引いて、ピッピーとかでされてて、いや、この人たちは、あの緊張感、そのね、生放送の中で、しかも時間オーバーしちゃいけないっていうのと、あと、VTR に合わせて、
そうなんですよ。この尺の中で読み切るみたいなね、絵合わせをやっぱりしますね。
ちょっとね、神業ですね、あれは。
あれはやっぱさ、スポーツみたいなとこありますね。
いや、なんか、そんな感じです。もう、本当に、なんだろう、タイミングの仕事。
息をね、やっぱりついで、そうそうそうです。どう、やっぱり読み切るかみたいなね。
すごい。で、あれを、よどみなく、そして伝わりやすく、
うん、
間違ったこと言わずに、いや
そうですね、あれはやっぱ生用の、はい、本当の放送 の、うんうん、あのはい、ナレーションは結構やっぱ本当に緊張感がいつもありましたね、
やっぱり。
それは思い出す思い出す。
そうなんだ。いやあれはもう、いやだから、私は、あれはで、まあまあ、それ、あの、私は別にそういう仕事ではないので、
いや
当然ですけど、
話すことね、これまで。人前で多いわけですからね。
まあ、でも、いやいや、でも当然私は別にアナウンサーになりたいと思ったことも、いや、まあ、なりたいというか、なれないというか、いや、想像もできない。いいので、だから、あれをやって、だからもう、やっぱり、あれをこう横に見させていただいた後、テレビニュースの見方やっぱ変わりますね。
変わりました
。さすがに。いや、すごい。
生で読んでるのかなみたいなね。そうですよね。
いやそう、生で読んでらっしゃることもそうだし、朝の NHK のニュースとかも、
うんうん、
まあそのラジオのニュースとかも、いやすごいですよね。
まあそうですね、まあ、とりあえずやっぱりすごくあの経験値というかひたすらもう千本ノックのようにねやっぱり読み続けますからね。
いやでさらにそこに、
うん、
そのだんだんその上級になっていくと、なんだろう、思いとか感情とか、
うん、
その伝わりやすさのとか、うん、イントネーションは逸脱せずに、はい、その
味が
それぞれのそう、個性が、
はい、
乗ってくる、
うん、そうですよね、
アナウンサーさんがいた
とき
に、
ね、素敵なナレーションの方とか多いですもんね、ナレーションされる方とか、ね、
なるほど、いやこれはもう神の領域ですよね。本当にすごい、もう
本当深い世界だと思います。
いや、あ、やっぱりそうですよね。だからいや私なんかもう本当に浅はかな人間だから、うん、全然そんなこと考えずにいろんなものを見聞きしてたり、まあ、で、その情報だけを、その取捨選択して、
うん、
聞いてきちゃってたけれども、うん、でも、ね、まあ、もう完全に私の、その、個人的な話なんであれですけど、やっぱりね、TBS だと富山恵里さんの、
はい、
あの、ニュースのあの、はっきりした、落ち着いたトーンで、入ってくる、
はい、
あの感じは、まあ、普段のそうじゃない場面での、うん、その、レポーターとかをしている富山さんのお声を聞いたりとか、
うん、
しているから、そのコントラストがまた素晴らしいと思うのかもしれないんだけれども、
はいはい、
いやー、実力のこの。
そうですね、やっぱ TPO がちゃんとあるというね、読み方にね。
すごいよ。だから、いや、私もね、いや、無理ですけど、その、まあ、それこそその場に合わせた、あの、TPO に合わせたね、ものが出せるといいんですけど、まあ、まさに、まあ、まだ、ちゃんと、言ってはいけないと言われてるものなんですけど、
はい、
本当にまさにその TPO を気にしなきゃいけないような撮影が、
うん、
もう間もなく私、あるらしいんですけど。
ああ、そうですか。そうそう。
まだ、もう当然台本は来ているし、
はい。
言うことは決まっているんだけど、
えー、
でも、ね、せっかくご指名いただいた私がやる意味みたいなことを考えたときに、どうするのが正しいのかなと。で、まあ、収録なので、
うん、
そう、あの、お気に召されなければ、
はい、
あの、主催の方がお気に召されなければ、またそれはそれで取り直せばいいのであって、
うん、まあ、
1回目はもう、 全振りでこう自分のスタイルで行こうかなとは思うんですけどね、うんうん、
まあ、でもね、それをね、あの見てこう、
はい、
きっとご依頼もあったことだし、キャリアはなかったですか、まあまあ、原稿に、
キ
ャリア入ってなかった、
どうだろう、はい、多分はい、行ってないでしょう、あ、いや、どうだったかな、まあだから噛まないようにキャリアって言えるように
キャリアって、い
やでも、ね、今ここでこうやって言えるんだ、うん、だからあれなんですよね、結構まあ、うん、本当にこの話長くなってあれですけど、介護セミナーの時って、うん、まあ、あの私のセミナー聞いたことがある方はあれですけど、うん、特に企業の中でやるやつはもう時間決まっているので、
うん、
情報量バーッと入れようとするから、
はい、
もう、いや、できてないですよ。できてないけど、うん、古舘伊知郎さんの、トーキングブルースの時の、ブワーッとあの話す感じ。
はい。
の、その、
うん、
話し方。
はい。
文字数だけはですけど、うん、あんな滑舌よく無理だけど、ぐらいのスピード感でもワーッといく感じなんですよね。あの
感じですね。実況な、ライブ、実況な、ああ、なるほど、なるほど。
はいはいはいはい。では、なんかその、介護の場面とかを想像して、わーという時もあるので、だからなかなか、一回噛んじゃうともう、そこでも焦っちゃうので、こっちが。で、時間も決まってるから。はい。
そうですね。でも、まあ、ね、川さんは結構、やっぱ熱量のある、ね、お話し方だし。
あ
ね、でも、やっぱね、そうは言っても人間ですから噛むこともあるし、でも意外とそうやってもう自分で一回さっきの、いや、英語の得意な大学のとかっていう、なんか、ようなことを言って結構落ち着かせるっていうのは、なんか、いいやり方ですよね。
ああ、ね、
やっぱり、なんか、気になりながらずっと進めていくよりは、はい、いや、そうそう。
そうね、一つそこで自分で消化させた方が、
そうそう、切り替えられるっていうのはあります。なんか
なるほど、
やっぱりナレーションとかそのニュース読んだりとか、やっぱちょっとこう、
はい、
クリアに自分の声がね、聞こえてきた時に、うん、これちょっとなんか言いよどんだかなみたいなのがやっぱ気になっちゃうと、やっぱミスになるから、やっぱりだったらもう言い直してしまった方がいいなって
。はいはいはいはい、うん、なるほど。
うん、
いやまあ、あまり私は深くそこを突き詰めずですね。突き詰めるともう多分もう、それだけで大変になってしまうので、そうそう、プレッシャーが。
気になったら一回ちょっと、やっぱり引き受けちゃうってい
う。なるほど。
一休止置いちゃうって方がね、やっぱいいなと思うので。
ああ、そういうこと。いや、すいません、勉強になりました。
いやいや
いや。いやより良いセミナーができるように。
ね、一人でも多くの皆さん、オープンだとぜひ教えてください、
ね、はい、そうですね、はい、はい、多分一般的に見られるようになると思うので、
うん、また
それはそれでお知らせします、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで、はい、今回は、はい、カンさんのご相談の内容からということでご紹介します、はい、優しかった姉が母に怒鳴り始めましたという相談事例です、うん、まあ、姉がということなのでお兄弟からのご相談
ですね、はい、ね、うん、そうなんですよね、これまあこの優しかった姉っていうところで言うと、この方のだから妹さん、相談者は妹さんが相談してくださってて、いや、
はい、
もうお姉さんを、その怒ったところを見たことがないぐらいの、もう本当に優しいお姉ちゃんだったと。で、その優しさがゆえに、やっぱり、お母さんが少しずつその日常的なサポート、ちょっとこう、背中が痛くて、まあ、いわゆるその脊柱管狭窄症とか、
はい、
骨粗鬆症とか、
はい、
っていうものが出てきたときに、
うん、
はい、だんだんお母さんの生活に、その、心配が出てきて、だから優しいので、お姉さんが、
はい
はい、一生懸命、お姉さんサポートをしてたんですよね。お姉ちゃんらしくやってるんだなとか、うん、いやなんかお姉ちゃんばっかりに自分が任せてしまっても申し訳ないなっていう気持ちは、まあ妹としては持ってたんだけれども、でもやっぱりお姉さん優しいので、
うん、
その妹さんね、相談者の方が連絡しても私は大丈夫よって言ってくれていたと。
うん、
で、ただ年末年始に帰省した時に、もうあのお姉さんが烈火のごとくお母さんに キンキンな声で怒鳴っちゃってる姿を見たんだそうですね。すごいびっくりして、ね、お姉ちゃんどうしたの、何があったのって聞いて、いやもうどうしても最近こうなってしまうんだと、母が、こうね、こっちがというのはお姉さんが自分でやらないでって、私がやるから、お母さんは転んだら大変だから私がやるから大丈夫だからって言ってることを、お母さんが、まあその、お姉さんの言葉を、まあ無視してっていうわけじゃないんだけれども、聞かずに自分で立ち上がってよろけたりすることがあったりとか、時にはやっぱり転んじゃったりすることもある。で、その繰り返しの中で、まあ、お姉さんがかなりストレスが溜まってきてしまったようなんですよね。で、どうやらお話聞くと、かなり睡眠時間も短くなってたみたいで、まあ、4時間ぐらい。そうね。お母さんが夜やっぱりお手洗いに行くとなるとね、転んじゃうからっていうことで、なるべく付き添うようにしていて、サポートしてるんだけど、やっぱりだんだん疲弊してきているっていう感じですよね。はい、で、お姉さんにはね、自分のご家庭もあって、まあ、当然旦那さんも、まだ小さいお子さんもいるんだけど、そのお子さんたち、旦那さんたちを、とは、一旦別に暮らしてというか、もう完全に泊まり込んで、お母さんのサポートしちゃってるんですよね。で、いや、こういう時はどうしたらいいんでしょうかっていう相談なわけですよ。
はいはい。
これは、なかなか、いや、まず、こう、妹さんとしてもびっくりしてい、いるので、もう妹さんも動揺してるんだけれども、でも、じゃあ、こういうふうに感情的になってるお姉さんを、その、当然、ね、お母さん怒っちゃダメだよね、って、まあ言えないと思うんですけど、もうそもそも。当然そんなことは言う必要はないし、言った方がいいんでしょうかっていう話だったので、いや、大丈夫ですと。そもそも、そんなことをしてお姉さんとの関係が壊れていくのはやっぱりよろしくないから、まあ、それも必要ないでしょうと。じゃあ、自分が、姉が少しでも負担が軽減できるように、まあ泊まり込みの日数が、もう少し減るように自分が代わりに泊まり込みをしてみようか、みたいな話も出たんですけど、いや、それも必要ないですね、っていう話をして、で、お母さん養子縁1だったので、地域包括支援センターがケアマネージャーとして入っているから、はい、で、いるっていうのはなんとなく妹さんも知ってらっしゃったので、その人に、本当は温厚な姉がこんなにキンキンに怒鳴ってしまってる状況になってますよっていうことをぜひ伝えてほしいということですね。
はい。
まあ、これまでも同じようなアドバイスをこのラジオの中でもしてると思うんですけど、まあね、これ厳しいですけど、お姉さんとしてはやっぱり、母が、だんだんできなくなっていくことを気持ち的に受け止めきれなかったりとか、または元々の距離感からかなり縮まってしまったことで、相当、母という存在からは見たくなかった母の姿が見えてきてしまったりとかして、そのショックもあって、まあストレスもあって、受け入れきれない気持ちもあって、で、転ばせたくない、転んだら大変なことになるっていうところからかなり神経質になってしまったんだなぁと思うんですよね。でも、やっぱり、ここでの解決策は、お姉さんが、お母さんが転んでしまうのはもう仕方がないと。置いて、ね、骨密度が下がる骨粗しょう症になるのもしょうがないわけだし、で、脊柱管狭窄症というのも、これもやむを得ないですよね。いくらブロック注射打っても、やっぱり痛みが出る時もあるでしょう。うん、なった時には、やっぱり、こう、置いてこうなってしまうのは仕方がないという受け止めをして、まずは自分の気持ちに余裕が持てる距離感を、お姉さんが取れるかどうかだし、で、またそれが、ご家族からそういうアドバイスってなかなか難しいんだけれども、 第三者である地域包括支援センターの方が娘さんに対して、丁寧な声かけができると娘さんの気持ちが少しでも風向きが変わっていくといいかなとは思いますかね。で、当然私の介護相談ではご兄弟が一緒に相談を受けることもできるので、はい、ので、はい、はい、もしお姉さんが、
はい、
少しでも耳を傾けてくれそうであれば、うん、この相談者妹さんが実家に帰省したところで、うん、一緒にオンラインで介護相談を受けるっていうことも、ご検討いただけたらありがたいんですっていうのはお伝えしたところではあるんですけど、まあ、まずは、この妹さんまでも、お姉さんの感情に巻き込まれてしまって、一緒にそう辛くなっていく必要は全然ないので、で、まあ、優しいタイプのお姉さんだから、あまりこれは考えられないんですけど、たとえお姉さんから、なんで私ばっかりとか、なんであなたもっと手伝わないのとか、
はい、
私だって仕事があるのよみたいな LINE が飛んできたとしても、
はいはい、
巻き込まれてはいけませんよっていう伝え方はやはりしてますかね。もうとにかく感情的になってるご家族に感情で返しても、思いで返してもやっぱり効果が得られづらいから、もう冷静さを保つのが大事でしょうね。はい。
そうですね。それちょっと興味のある妹さんにしか今できない役割というか、
おっしゃる通りです。
そうですね。
そうなんです。こんなにイライラしている姿を外部の人に伝えられるのは、
うん、
もう妹さんしかいないんですよ。うん、でも、ここで伝えられないと、うん、自宅での密室だから、
はい、
もう本当にギリギリになるまで伝わらないので、お姉さんもメンタルケアが必要な状況にまで、うん、追い込まれてしまったら、
うん、
介護が必要なのはお母さんなのに、
はいはい、
お姉さんはね、うん、特にさ、もともとはサポートが必要じゃない状況の中でお姉さんまで、ね、サポート必要になってしまうと、この妹さん自身も、いろんな負担が強いられる可能性だってあるわけで、まあ、とにかく、
はい、
ここは冷静に行きましょうというお伝えしたところでした。はい、
うん、養子縁っていうとなんかねまだまだっていう感じもしちゃうけど、
本当
は、ね、ここが意外と大事な、
いやそうなんですよ、ね、これね、人によってその養子縁であろうが、うん、要介護さんであろうが、うん、やっぱりねその捉え方一つで、
うん、
もう本当に疲弊してしまうんですよね。だから介護度と家族負担、
はい、
必ずしも比例しないですね、
うん、
はい、
そこもケースバイケースで本当に見ていかない、
本当にそう思います、
ね、
はい
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。